ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっと違う話をするんですが、実はですね、この前、虎ノ門ニュースでですね、このフジテレビ、昨日お話したフジテレビのことにちょっと触れたんですね。つまり、独身の男性と女性がデートしたからといって、独身の女性が所属している会社の社長が、責任を取って辞めるとかですね。それから記者会見が出来が悪かったから辞めるとかね。そういうことはありえないと。フジテレビという大きな会社の社長、副社長、副会長が辞めるとなればですね、これは経営上の大きな問題点があるからということですね。それからもしくは、フジテレビっていうのは国の指導を受けてる会社で、地上波の放映権なり何なりですね、総務省の管轄下で、まあ限界の中で仕事をしてるわけですね。外国の人たちの出資の比率も決まっておりますし、まあそういういわば公共の役に立つことが前提となって営業が許されている会社であると。まあそういう点から考えますと、今回今報道されているようなですね、ただ、中井さんがどうしたとか、デートの時にどういう経過だったとか、それから多少ね、フジテレビのある人がですね、まあ部長さんクラスの人なら部長さんクラスの人が、何か悪いことしたとか、そういうことでですね、経営陣のトップが3人も辞めるっていうようなことはですね、起こり得ません。その点で私が言ったのは、この裏にはですね、もう少し大きな事柄があって、それをですね、現在の NHK はじめとした報道機関がですね、報道していないと。そしてこれが闇の中に埋もれてしまうという危険性がある。これは日本国民のために良くないっていうのが私の言ってることなんですね。ところが、まあ、この前の虎ノ門ニュースのコメントなんか見ますとね、武田はフジテレビをどうしようとしてるのかとか、恨みはどうなのかとか、そういうことは一切私ありません。そういうふうなことでこのブログをやってもですね、私の人生も日本国のためにも何にもなりません。私がこのブログで言うのは私個人のこととか、それから、まあ、そういう事件のですね、中井さんのこととか関係ありません。私はもうひたすらですね、一つ一つの毎日のコメントはですね、日本を良くするために、ここに問題があるとか、NHK に問題があるとか、何にも NHK にも恨みありませんが、そういうことを言ってるに過ぎないんですね。それは私の人生で何回も言っておりますけども、まあ国立大学卒業して、皆さんの税金も使っておりますし、その後の、まあ、日本にはとても僕恩がありますんでね、やっぱりそれを返したいという気持ちがあるわけです。ですから、自分にとっていいとかね、まして、どっかのテレビ局に恨みがあるとか、そんなようなことは一切ありません。そこのところは随分丁寧に説明しなきゃいけないなと思いました。それから、まあ、多くの人がですね、普通の発言の時に、他の人に対する恨みとか、なんかそういう、まあ、昔はこういうの下世話って言ったんですけどね、ちょっとそういう言葉を使いたくないんですけどね。まあそういうことで発言してる場合が多いんで、私が何かそういうことというふうにね、思うことも仕方がないんですが、私はそんなことは一切、気にはしておりません。フジテレビの問題が日本にとって大切なことは、やはり独身の男性と女性がデートしたからといって社長、副社長、副会長が辞めるということはですね、こんなことを我々が、あ、そうですかなんて言ってたら、まあ日本の将来は危ういと、もっと本質的なことに話が及んでほしいと。まず、どうしてもメディアが報じなければ私が言いますけど、私もったいぶって言ってんじゃなくて、やはりメディアがちゃんと伝えるということがなければ、日本国は良くならないということをこの件で言っております。ところで今日はですね、まあ、女性の方で食品とかね、添加物とか、まあ、最近では、フッ素の問題もありますし、それから、ちょっと前にはですね、2、30年前には、男性の精子の減ってるとか、 なんとかいうようなこともありましてね。で、この中で、ちゃんとした科学的な結論が、日本の特に生活とか健康に随分気を配ってる女性に伝わってないな、ということを随分私は耳にするし、そういうことの質問も受けるんですね。で、それをずっと聞いてますとね、まあ男性も多いんですよ。もちろん男性も多いんですが、まあ女性の方特に多いんですけど、噂をまず聞くんですよ。噂を聞いて、例えばフッ素が危なそうだとか、ね、農薬が危なそうだとかですね、あんなことがあるのよ。この頃は少子化になってるのは男性の精子が少ないからだとかですね。まあそういうことを聞いて、これは噂なんです。噂。単なる。どっかのおばさんが言ってるとか、どっかの親父が言ってるとか、そういうことなんですね。それで、その次に、それじゃあその、危ないって言うんだから、自分でそれを確かめようと思いますとね、まずは日本のメディアはちゃんと伝えてくれないんですね。これ NHK もそうなんですよ、残念ながら。例えば、コレステロールの問題が起きた時に NHK だと言われてるんですが、悪玉コレステロール、善玉コレステロールっていう名前をつけたんですが、コレステロールには善玉も悪玉もありません。それからそこで言ったコレステロールってのは学問的にはコレステロールと言っていいかどうかちょっと疑問です。コレステロールっていうのはまあ一般的に言われるコレステロールで悪くはないんですけどね。ただそこもいい加減なんです。特に善玉コレステロールとか悪玉コレステロールとかですね。まあその他にこれは NHK じゃないと思いますけど、腸内細菌を善玉菌とか悪玉菌っていうふうにですね、まあ人には分かりやすいけど間違ってると、まあいうようなことをですね、まあ流布するわけですね。で、その人たちはどういう人か。最近まあ、フッ素が危ないと。フッ素が危ないっていうのを専門家と称する人が説明してましたね。フッ素は、普通には地上にないもんだから。ああ、もちろんあるんですけど、その単体としてなかなか取り出しにくいもんなんですよ。このフッ素はですね。まあ、したがって、まあ、そういうものは一般的には安全なんですね。フッ素の樹脂なんていうのは使っててもですね、一般的には害をなさないし、まあ、昔は水道に随分入れておりましたし、それから例えば、骨をつなぐのにね、体の中にチタンなんかを入れてるんですけど、それもやっぱり自然界にはあるけれども、生物界はあまり利用してない。で、やっぱり我々ね、ちゃんとした知識のある人は、まず国民に対して、自然界にあるものであっても、生物がほとんど使ってないものは、基本的には毒性が少ないんですと。で、危ないっていうのは生物界の中にあるものの方が危ないんです。つまり自然の中にあるものが危なくて、それで自然の中にあってもね、あまり自然の中の化合物としてはないっていうようなものは比較的安全なんですと。したがって、チタン合金というのを骨を継ぐときに体の中に埋め込んでるんですと。こういうふうにきちっとね、原理原則を話すことが僕は知識人としての本当に大切な役割だと思うんですよ。そうすると、主婦の人がね、最初噂で聞くと、これはこれでいいと。それを確かめようと思ったときに、ちゃんと知識のある人が、深い知識を持ってて、正しいことを言うっていうのがね、これは社会では非常に大切です。だけど、食品とか添加物についてはもう一つ問題があってですね、厚生労働省、及び厚生労働省の機関がですね、信頼性がないってことなんですね。まあ、アメリカに FDA ってのありますけども、食品安全局ですね。日本みたいな立派な国はですね、食品安全局みたいなものを政府が持ってて、食品安全局が安全だと言ったら安全であると、危険であったら危険であるというふうに思えるようなですね、日本国民に信頼性がある組織を作ってもらいたいんですよ。昔はね、気象庁はそうだったんですね。で、この頃気象のことは気象庁が言えば信頼できる。だけどこの頃気象庁はですね、もう予算を取るためにデタラメ言うようになったんで、それダメになりました。それから本当は環境研究所ですね。国立環境研究所なんかも政府の政策と関係なくね、あくまでもやっぱり国民の方に顔を向けて環境について話をするという必要があるんですね。そうすると温暖化とかリサイクルとか全く違う感じで国民は受け取ると思うんですね。ところがその国立環境研にしてもですね、最近国立がんセンターもね、それから食品安全局というのは日本ではそういう信頼できるところありませんけど、そういうところがですね、 政府の言う通りに発表したり、御用学者をいたりしたらダメなんですよ。ところが私の見るところですね、国立環境研なり、まあ、食品安全局みたいなとこはしっかりしたとこありませんけど、もともと。最近の気象庁なり、とにかくですね、政府とか自治体の思いが良くなるようなことを国民に伝える。まあこれはまあマスコミがさらにそれを拡大しますからね。だから国民は結局何があるんだかわかんないうちに噂を聞いて、金儲けとか権威とかそういうところが嘘をつくということになって、それでまあ主婦は非常にこう困っているという状態なわけですね。で、それがどうして世の中に通るかっていうと、その世の中で噂の段階で危なそうだとか怖そうだと思うことをただ裏付けるために嘘を言ってるってことになるんですね。で、これがまあ今 AI なんか流行ってまして、だんだんだんだんそういう調査が個人でできるようになりますけど、その元がまたその現在の国立環境研だったり、それから気象庁だったりしますんでね。で、みんなはもっと困ると。だから日本の現在の衰退ですね、日本の衰退は本当に激しいんですよ。まあ日本のこの2000年間つってもいいですけども、まあ4万年というとちょっとその前がわかりませんからね。この2000年間で現在の日本が一番最悪だと思います。国民が国を信用できなくなった。それから国民の努力が国の繁栄に結びつかなくなった。まさに仁徳天皇が民のかまどは賑わいにけりとかですね。聖徳太子が和をもって尊しとなす。ね、言った当時の日本、もしくはそうでなくて、豊臣秀吉徳川家康の時代、もしくは最近でしたら明治の維新の元勲がいた時代、みんな立派な時代でした。そして日本は世界で有色人種でただ一つだけ独立国として全世界の尊敬を受けております。この全世界の尊敬を受けているというのは、私は現役の時に随分世界各国に行きましたけど、本当に日本の先輩の人たち、それから外地で戦争で散った人たち、その人のおかげでですね、私は日本人として非常に尊敬されて、若い頃の時代を過ごしました。そういう意味では、まあ先ほど私国立大学出てるので、皆さんが払ってくれた税金の分だけは返さなきゃいけないと。自分というものを捨てなきゃいけないという、他にね、もっと長期的には、日本のために散った人たち、日本のために頑張った人たちの恩恵を受けてね、もちろん一般的に言われるように、日本国のパスポートが一番世界では強いパスポートなんですよ。なんで日本のパスポートが外国で強いかっていうと、それは私たちの努力じゃないんです。私たちの先輩が命を捨てても日本という国の名誉を守ってくれた。それが私の恩恵になってるわけですね。したがって、この食品安全の問題についてはね、このブログでもやると思いますけど、まずは僕ね、知識のある専門の人たちに、まあこのひばりクラブが声が届くかどうかわかりませんけど、まあその他に私は発信するチャンスがあるんでね、発信するチャンスを使ってやりたいと。ただ、私の発信を聞いた人たちが、武田はね、なんか、フジテレビに恨みがあるとかないとか、ね、こういうことを言いたいんだろうとか、そういうふうな勘繰りはやめてほしいんですよ。それは日本のためになりません。意見が違うのは構いません。意見は人によって違います。しかし、常に意見は真心から出た意見じゃなくちゃダメなんですよ。もう真心から出た意見じゃなくちゃですね、嘘ついた意見なんか言ってみたところで、人生何の役にも立ちません。まあ今日は誰かの噂で人生を暗くする社会にはしてほしくない。その点で専門家がよく考えてほしいと思いますね。そういうことではいっぱいこの私はここ20年来ね、何をやってきたか。自分がいろいろ科学の知識、歴史の知識、経済の知識、そういうものを持つようになったのは、やっぱり皆さんのおかげなんですよ。ですから、それの恩を返したいという一心なんで、私に対する批判をしたい人は別に批判は構いません。意見に対してこういう考えがあるということは構いませんが、よくよく考えて、ね。だからどっかにこういうのが書いてあった。そういうのはダメです。ご自分の学問的、もしくは科学的な考えに基づいた反論だったらば、それは日本のためになりますが、 どっかにそう書いてありました。例えば国立環境研にこう書いてありましたとか、気象庁がこう言ってますなんて、全く意味がありません。現在ではですね。それが日本の衰退を招いてるわけですから、そういうようなコメントを書く人もですね、それからまあ今日じゃない、ちょっと前ですけどね、人もですね、やはり、日本を良くしようということで日本人の心を一つにしたいと思ってるんですよ、僕は。日本をダメにしよう。あ、これは虎の門でね。男女差別についての国連の勧告。まあ、ひどい勧告なんですよ。日本のこと全く知らない。しかし、それを火をつけて、外国に行って国連に火をつけてる人はですね、日本人の最悪の人なんですよ。だから本当にね、まあ、世の中ですから変な人はいると言ってもですね、ひどいもんですね。朝日新聞が嘘だったって告白してね、日本人に多大の迷惑をかけた、朝鮮における慰安婦の問題。これを国連に行って猛烈に宣伝してきたのは日本の弁護士なんですよ。それまでは慰安婦と言ってたのをスレイブ、奴隷と言ったと、女奴隷と言った。これが受けたと言って喜んで帰ってきたのは日本人なんですよ。人の心っては難しいですね。日本に恩恵を受け、ね、日本に生まれて、日本を愛してるはずなのに、日本を恥ずかしめて喜んで帰ってくる。それも嘘。ね、慰安婦は完全に嘘だってことは、発信した朝日新聞自身が言ったわけですから。そういうことをね、続ける。僕は多くの左翼の人の気持ちがわかりませんね。なぜそういうことをやるのか。あなたが今日本に住んでて、植民地にならなかったただ唯一の国だった。ね、それには、それは植民地にならないために頑張った。最初が北条時宗でしょうね。それから、豊臣秀吉、徳川家康、伊藤博文。こういう人たちがね、もう本当に頑張って、有色人種として唯一日本が植民地にならないというような幸運をもたらしたにもかかわらず、それを壊していこうとする人たちがいる。それがまあ、この前の虎ノ門ニュースのコメントにもね、よく現れておりました。それからここのひばりクラブのコメントもですね、そういう意味では、やっぱりここにこう書いてあったっていうのは意味がありません。それはね、世の中に出版されるとか書かれる国の機関だとか、それから専門家というのがね、本当によく考えてご発言されてるなら、それを教えていただいても意味がありますけども、ここにこう書いてあるのは今やほとんど役に立たないんですよ。なんで役に立たないかっつったら、本当にこう知識人とか責任ある人たちが自分のお金のために発言してるのが8割から9割なんですよ。ですからここにこう書いてあるっていうことを言ってたらですね、日本は滅びていくし、日本の子供たちは本当にかわいそうだというふうに思いますね。ということで、今日はですね、誰かの噂で人生を暗くするような社会をみんなで直していきたいと、そういうふうに思います。その第一歩は僕は NHK にお願いしたいというふうに思ってるんですね。そういうことです。